皆さんおはようございます。今日はですね、あそここの黄色いパンフレットですね、靖国問題って何というこの、パンフレットを使ってお話をしたいと思いますので、持ってない方は今配っていただいてますので、これはねとても大切な話です。とても大切な話ですね。今日はあの第一礼拝で合同礼拝で、子どもたちも一緒なんですけども、学校では教えてくれないとても大切な社会の問題です。ですから今日はあのしっかり聞いて、後で、テストしますのでということはありませんから大丈夫です、はい、テストはしませんので、はい、で大人の方でもですね、知らないことがもしかしたらたくさんあるかもしれませんので、どうぞしっかり、聞いていただきたいと思います。で、実はこの話は7月にする予定だったんですね。というのは7月にですね、非常にこの大きな、ことがその決まったんですね。内閣で、決まったので、閣議決定といいますけれども決まったんですけれども、そのことを受けて私はこれをお話ししようと思ってたんですが、諸般の事情によってちょっとタイミングを外してしまったので、今日改めて仕切り直しでお話をすることにいたしました。で、戦争をしない国というテーマなんですけれども、7月1日にですね、皆さんもそういえばそんなことあったかなって思い出されるかもしれませんが、今の安倍、内閣総理大臣、が中心となっている、安倍内閣です。当時の安倍内閣で、この集団的自衛権行使を容認するということが、決まりました。で、じゃあ集団的自衛権というのは何か、説明できる人、大人なら説明できなきゃいけないんですよ、でも大人でもなかなかね、じゃあ集団的自衛権じゃないのは何自衛権でしょう。ここに書いてあるんですけどね、個別的自衛権ですね、個別的自衛権と集団的自衛権というのがあるんですけども、集団的自衛権とは何かというとですね、難しい説明をするとここに書いてある、自国と密接な国が武力攻撃された際に自国が攻撃されていなくとも実力を持って阻止する権利のことと、要するに友達の国が攻撃された時には自分もその敵と戦うことであります。わかりますか？まだわかんない、つまりこういうことです。例えば仲間の国というのはそのアメリカですね、アメリカが A という国とに攻撃をされました、アメリカが攻撃するかもしれませんが A という国に攻撃されました。で、今までの法律だと日本はアメリカが攻撃されても日本は助けに行くことは許されない。日本は日本に攻めてきたら守るけども、こっちから出てって友達の国を守るということはしない。これ今までの考え方です。だから集団的自衛権というのはもしアメリカが攻撃されたら、日本は攻撃されてなくてもですよ、アメリカが攻撃されたら日本もその戦争に参加してアメリカを守りましょうというのが集団的自衛権ですね。なんかそこだけ聞くと結構いいじゃないか、アメリカは仲良しだし、友達がやられてるのに、助けてやらないのは友達として良くないんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけれども、そもそもですね、 日本には憲法というものがありますね。日本の法律の基本になっている憲法の第9条にですね、第9条にはこの第9条で定められているのはあくまでも個別的自衛権、つまり自分の国が攻められた時にはそれを守るために仕方なく戦争戦闘状態に陥るかもしれないけれども、でも仲間が攻められてもわざわざそこに行っては戦争しないっていうのが第9条に定められてるんですね。これが憲法第9条です。まあ、漢字ばっかり多いですけども、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。この最後とか重要なところですね。国際紛争を解決する手段としては、つまり国際紛争というのは自分とどこか、あるいは自分の仲間の国とどこかであっても、国と国との争いにおいては日本は永久に武力でそれに関わることはしませんって決めてるんです。つまり集団的自衛権というのはこの憲法9条に違反しているわけです。ところが、今の安倍首相安倍内閣はいやいやこうは言ってるけど友達の国が攻められてるのに助けないってのはおかしいじゃないかと、まあ、いろんなその理屈を並べてですね、あるいはこの第9条はもう昔決めたもんだから、70年も前に決めたもんだから、もうあれから世界は変わっちゃってるからね、少し変えた方がいいんじゃないかみたいなことを言って集団的自衛権の行使を容認したんです。まあ、厳密な意味で言うと今の状態でじゃあ例えば日本の自衛隊が外国行って戦争できるかというとそうではないらしいですが、まだそのいろんな法律が決まってないので、でも一応基本的に OK って言っちゃったんですね。これですね、安倍首相は閣議でしても良いと決めた。でこれすっごい重要なことですよ。憲法第9条では日本はそれが仲間の国であろうとなかろうと、ね、国と国との争いにおいてそこで武力を行使しないと決めてるんです。もっと分かりやすく言えば自分の 国の領土に攻められてこない限りは絶対に外で発砲しないと、絶対に爆弾は使わないと、絶対に人殺しをしないって決めたんです、70年前に。そのおかげでこの来年で戦後70年ですけれども、日本は戦争せずに来れたわけですね。でもこの7月1日に閣議でこの重要なことをですね、いやいや友達のためだったらやってもいいんじゃないっていうふうに決めちゃったんですよ。どうですかこれ。でも日本のマスコミはどうかというと、皆さん日本のマスコミがこの集団的自衛権にどういう態度を取ってるかご存知ですか。みんな同じじゃないんです。毎日新聞と朝日新聞は反対してます。ところが産経新聞とか読売新聞は賛成してるんです。だから微妙なんです、ニュースを見てても。3チャンネルと4チャンネルと5チャンネルと8チャンネルではね、言うことが微妙に違うんです。 NHK さらに微妙です。 NHK 困っちゃってますね。一番はっきりノーって言ってるのは5チャンネルですね、朝日系なので。毎日は何、3チャンネル、3チャンネルと5チャンネルは反対してますが、4チャンネルと8チャンネルは OK って言ってるんですよ。そこまで分かんないでしょ、ニュース見てても、ね、でもそれは事実なんです。でもそれぐらい、つまり日本の4大マスコミが割れるぐらい大きな話なのに、いいですか、ここは重要なことです。 この大切な問題を日本の全てのことを決めるのはどこですか、中村君。どこで決めてる？日本の大切なことはどこで決めてる？え？国会で決めてるよね。集団的自衛権について国会で議論したか？してないんですよ。してないんだよ、中戸君。え？いないか。してないんですよ。え、トーマ。してないよ。じゃあこの重要なことを決めるために選挙しましたか？国民投票しましたか？してないんです、ね、日本の四大マスコミが2つに分かれるようなものすごくこれは大きな問題なのに、国民投票もしなければ国会の議論もしないんです。皆さん、今日本の国会は始まったんですよ。臨時国会始まったんです。11月まで末までね。この国会で集団的自衛権についての議論はされません。安倍さんは、地方と女性問題を中心に挙げてるんです。これは要するにこの集団的自衛権をね、この目を背け、反らせてるんです、国民から。本当はこれやらなきゃいけないんです。非常に重要な問題だって。日本が外国行って戦争するかどうかっていう70年間絶対にやらなかったことをやろうとしてるんですよ。だからこの安倍さんをはじめとした内閣はこの問題から国民の目をそらそうそらそうとしてる。なぜそらそうとしてるか、みんなが注目すると反対されるからです。だって極論すると、極端なことする言うとですね、私たちもあるいは今の中高生の皆さんがやがて戦争のために駆り出されるかもしれないです。私はもう54ですからね、多分もうないですよ、私なんか言ってもほとんど役に立たない。でもね、中高生の皆さん、ね、君らは駆り出されるかもしれないよ。極端なこと言うとね、いやいや先生そんなことはないでしょ、いやとんでもないでしょ、徴兵がまた起こるかもしれない。それぐらい重要な問題なんですね。日本国憲法は戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄すると言ったんです。永久に放棄すると言ったのにね、永久って言っても70年ぐらいかもみたいな、永久なんて、まあ、言葉のあれだよ、時代も変わったしちょっとぐらい行使してあげないと悪いじゃんかみたいなんですね。確かに例えばアメリカやヨーロッパの国々、イギリスとかフランスとかはこの集団的自衛権を認めているので、アメリカが戦争したら今もシリアとやってますけど、イギリスも空爆したりなんかね、フランスもやったりしてる、いろいろ起こってます、そういうことがね。でも日本もそうなるんですよ。でも本来は日本は絶対に戦争しない、外国行って戦争しない決めたんだ。ところが集団的自衛権を認めるとこういうことですね。仲間がやられたら助けるために戦争します。仲間がやられたらほっとかない。じゃあ仲間がやられてるかどうかってどうやって判断するんですかね、アメリカはイラクに侵攻してね、イラクがそのなんか何か化学兵器を持ってるって言ってイラクを攻めましたけど、結局なかったんです、あれね、大嘘だったんです、嘘をついて攻めに行ったんですね。だから戦争してる、戦争状態に入ってるっていうことの中でですね、どちらが正しいかとか、どちらがやったかとかやられたかっていうことを判断するのは非常に難しいですね。そういう問題もいろいろ含んでいるのに、この重要な問題がこういうふうに決められたということが問題なんです。だから皆さん、特にね、若い皆さん、学校でこういう勉強をしっかりしてもらいたいと思いますしね、でも自分でもしっかり考えていただきたい。で、この集団的自衛権の問題は日本でもまあまあまあまあの問題になりましたけども、もっと大きな問題になっているのは周辺のアジアの国々です。もちろんヨーロッパや外国の国々ではすごく大きな問題になっています。なぜかというと、日本は 平和憲法があるからよそで戦争しないってみんな少なくともそこで守られてたわけですけれども、そうじゃないって言い出したわけですから大変なことですよ。なぜか、ね、日本はこれまで多くの侵略戦争をしてきたからです。それで今日のこの冊子ですけども、この冊子には、ね、集団的自衛権のことは残念ながら書いてないんですが、この7ページ見ていただくとですね、7、8、9あたりですけども、日本が戦った戦争について簡単に書いてあるんですけれども、日本は明治時代からですね、日清戦争、日露戦争、そして日中戦争、さらにアジア太平洋戦争と大きな戦争をしてきましたが、やむを得ず戦ったわけじゃないです。この7ページのですね、最後の3行目からですけれども、日本は外国に攻められてやむを得ず戦ったのではありません。これらの戦争は全て日本の領土を広げ資源を奪う侵略戦争でしたと。いや先生、そこまで言い切るのはどうですかって、まあ、そういう、まあ、細かいこと言っておくとそうでないところもあるいはあるかもしれませんが、ほとんどは侵略戦争ですね。攻められてきたので戦ったんじゃないです。次のページ見てください。次のページはですね、これはこの上の図はですね、1940年に日本政府が決めた日本の生存権というエリアなんですね。これはいわゆる大東亜共栄圏と名付けられているものです。つまりこの線で囲まれたところは日本の領土にしましょうと考えていたということです。ニュージーランドとオーストラリアも入ってるんですよ。インドまで入ってます。中国は言うに及ばず。恐ろしいでしょ。これ我々の先祖がやったことですよ。もしくは、まあ、その時代に生きておられた方もありますが、でも日本人がやったことなんです。これを目指していろんなところに兵隊さんを送ってったんです。で実際にはどうですか。最終的には行くとこ行くとこで負けてね、ニュージーランドでも負けて、マレーシア、フィリピン、最後は日本も空爆されて原爆が落ちて、まあ、負けるわけですけれども、その次の隣のページを見るとですね、日本の軍隊が進めていった国々って書いてあるんですよ。このピンクのところには日本の兵隊が行ってるんです。実際にこんなとこまで行ってるんですよ。ラバウルだとかね、懐かしいなって思う人もいるかもしれませんが、よくあんなとこまで行ったなと。なぜインドネシアに行ったかというと、あそこに石油がたくさんあるからですね。日本は石油が出ないから、だったらインドネシアから石油買えないじゃないですか。その頃そんなこと考えなかったんです。攻めに行って滅ぼして自分たちで奪おうと。でかつてはイギリスもスペインもフランスもやったじゃないかと、ね、なぜ日本がやって悪いのかと言ってやったんですね。大東亜共栄圏みたいなことを言って、戦争したんです。はい、
解放されるといけないので、この9ページの地図を見ていただいて出ておりますので、ここで独立当時の国際的な独立国は太陽国だけで、あとは全て植民地なんです。だから何か話を聞いていくと、日本がそれぞれの独立国と、ね、戦争したように見えるけれども、本質はそれ太陽のようなところのヨーロッパの、ね、植民地の戦争をしている、こういうことを、ね、補足してもらえると、何か私たちが それぞれの独立国に対して戦争をしたときに捉えるんです。私たちが戦ったのはフランスとオランダと、ね、イギリス、そのうちの植民地の持っているそのオキパイをしている、そのご主本家と戦ったということだけで補足してもらいたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、おっしゃる通りで、この図でも、独立していた国は太字になってます。満州国と中華民国とタイは太字になってますね。それ以外のところは太字になってないんです。ただ何が言いたいかというと、そのどこと戦ったかということではなくて、そういう地域まで日本は侵略していたということです。それは事実なんですね。日本の国に、国土に いればいいものをね、なぜこういう地域まで出ていかなければならなかったのかということが問題なわけですね。でさらに言うとですね、17ページ18ページを見ていただくと、この戦争で、まあ、1941年から1945年の太平洋戦争の時代で、死んだ日本人の数は310万人と言われているそうですけれども、では外国の人たちはこの戦争でどれぐらい死んだのかと。日本の兵隊さんや日本の人たちもたくさん死にましたけれども、じゃあ他の国の人たちはどれぐらい死んだのかというと、次のページを見ていただくと、18ページですね、日本が起こした戦争で死んだ各国の人たちの数、これはそれぞれの政府が発表したものです。中国は約1000万人から2000万人の人が亡くなっています。もちろんこれ私が数えたわけじゃないですから、中国政府が発表しているものなので、どこまでこれを信用するかという問題はありますが、少なくとも、まあ、1000万人以上は亡くなっているだろうとされています。朝鮮では20万人以上、ベトナムでも200万人、インドネシアでも200万人から400万人、まあ、全部合わせるとですね、外国人のこの日本で起こした戦争で亡くなった人の数は1700万人から3000万人ぐらいいるわけですね。日本で亡くなった方も300万人いるけれども、日本のが起こした戦争で亡くなった人はその何倍もおられるということです。で、こういうことは社会では教えてくれないんです。教えないんです。そこが問題だと僕は思います。やったことはやったこととして教えるべきだし、学ぶべきだと思うんですね。それがどういう目的であったのか、その結果どういうことが起こったのか、事実は事実として学ばなければならない。で、外国の国々、特にこのアジアの国々はこの戦争によって多くの人が命を失っている、まあ、中にはそれはこのヨーロッパの国々からの独立を日本が与えてくれたんだというふうに考えている方も、それはその地域の人もいると思います。ただ基本的にはこれだけ多くの人の命が戦争で失われてしまったということによって、日本が再び日本の国土以外で戦争してもいいと言い始めたら、これらの人たちはどう思いますか。いや、それはまあしょうがないですよねって絶対言わないですよね。また起こるんじゃないかと。だから我々外国のメディアをあまり読むことはないと思いますけれども、私はインターネットでいつも外国のメディアのニュースを見てますけれども、ものすごい反対ですよ。ものすごいもう危機感、また日本が戦争するんじゃないか。で、この先ほどの憲法第9条は日本が二度と侵略戦争をしないために作られた憲法ですから、確かに72年前の憲法だし、侵略された国、侵略した方の国に押し付けられた憲法だという考え方もあるでしょうけれども、しかしこの憲法によって日本は戦争をしない国であると思われていたわけだし、戦争をしないで来ているわけだから、ぜひこれは守っていただきたい。いや、むしろもっと厳しくしてもいいぐらいだと思いますね。それからこの問題と深く絡んでいるのが靖国ですね。靖国神社の問題、靖国問題。この本は靖国って何という、まあ、靖国神社のことについて書いてる本ですけれども、靖国神社は皆さん行かれたことあります？ありますか？靖国神社行ったことある、うん、まあ、私も行ったことはないんですけれども、ですね、靖国神社そのものは3ページに写真があります、まあ、神社の写真では大体どれも似たようなものなんですけれども、すごい立派な神社、時々テレビに出ますけれども、で、靖国神社、なぜ靖国神社が重要なのかというと、この靖国神社っていうところにですね、総理大臣であるとか閣僚の人たちがお参りに行くんですね、うん、で、何にも例えば仕事のない時にジーンズと T シャツで行ってくれるのはいいんですけども、 仕事の一環とまでは、まあ、ほぼ仕事の一環としてね、お参りに行くわけです。で、靖国神社に総理大臣や大臣が訪問に行くと、なぜ行けないかというとですね、靖国神社には戦争で亡くなった方が祀られているんですけれども、その次のページですね、4ページ、これはですね、ぜひ皆さんこれよく覚えておいてください。こういうことが書いてあるんです。靖国大百科というパンフレット、靖国神社が出しているパンフレットにこう書いてあるんです。戦争は本当に悲しい出来事ですが、日本の独立をしっかりと守り、平和な国として周りのアジアの国々と共に栄えていくためには戦わなければならなかったのですと書いてある。戦わなければならなかったんでしょうか。いかにも戦争は仕方がなかったんだと書いてある。その結果として広島は大きな悲しみを味わわなければならなかった。そこに祀られているのは246万6千余りの戦争で死んだ戦死者の人たち。でもそこには例えば、日本の天皇の軍隊に入って戦わされた人たちで、外国の人たちは入っていない。日本の軍隊によって殺された外国の人たちは入っていません。さっき言ったね、1000万人以上の人たちは神様にはなっていない。もちろん戦争のために亡くなった命を捧げた人たちはとても辛い思いをして、そのご家族もそうですけれども、大きな犠牲を払われたということは事実ですけれども、じゃあその人たちを神様としてお祭りすることは正しいのかどうかということですね。さらに言うとですね、ここにはこのいわゆる永久戦犯といわれる戦争を始めた張本人たちも祀られているんです。東条英機をはじめとする戦争を始めた人たちも神様になっているんです。つまり外国の人から見たらですね、日本の総理大臣が戦争を始めた人たちをお参りに行ってると。いかにもその戦争を始めた人たちを崇めて、ね、そしてそのことを認めているかのように外国の人たちから見たらですよ、思われても仕方がないですね。日本のために死んだ人たちに感謝するためだと言って参拝に行ってますけれども、世界から見たらね、日本の戦争は正しかったんだ、またやるぞと言っているように見られているので、外国の人たちはこれを非常に深くこの非難する。まあね、もう70年も経ってるんだからいいじゃないかって思うかもしれませんが、70年経とうが700年経とうが7万年経とうがね、やっちゃいけないことはやっちゃいけない。戦争を、かつての戦争を認めて美化してしまうということは非常に危険なことです。だから最初にお話をしたこの集団的自衛権というのは、戦争をそのことによって果たしてね、戦争を始めるかっていうとそうではないと思いますけれども、でも今まで決してやらなかった外国に行って戦争するということを認めてしまうということにおいて大変危険なものなんですね。戦争を始めることと戦争に協力することに反対しましょう。私たちはどうすべきか、ね、戦争を始めること、戦争に協力することに反対しましょう。たとえ仲間の国が戦争したとしても、日本は戦わずに解決することを考えましょう。戦うということ、それは言葉は綺麗ですけども、要するに人殺しですから、人を殺すということですからね。もうこれだけ21世紀にもなってですよ、ね、みんながスマートフォンを持つような時代なのに、ね、相変わらず、殺したり殺されたりすることによって国と国の問題を解決しようとしているということは果たしてどうなのかと、 他の国との問題も武力によって解決しようとしてはいけません。確かに韓国や中国がこの領土の問題でいろいろ挑発してきますよね。ああいうの見るとね、なんか日本も黙ってちゃいけないんじゃないかって思うかもしれませんけれども、日本は大人の国として、成熟した国として、ね、彼らがいくら武力で、あるいは似たようなことで威嚇したとしても、日本はそういうことはしません、ね、日本は戦争によって武力によって紛争を解決しないと決めてるんだからやりませんということを言わなければならない。で、私はこの特に若い人たちにお願いしたいことはですね、もちろんこういうことについて学んでほしいと思いますが、戦いを終わらせる方法を考えてほしいですね。いつも申し上げておりますけれども、世界の武器市場というのはですね、200兆円を超えるんですね。200兆円を超えるお金が武器のために、人を殺す道具のために使われている。もうそんなことはやめてほしい。もっとそのお金が人を幸せにするために使われればですね、それこそ飢えも格差もなくなってしまうんです。何のために勉強してるんですかって言われますけれども、少なくともこういう愚かなことが終わるために勉強してほしいですね。これを推し進めるために勉強してほしくない。どうすれば日本がこの愚かな戦争を犯した国、そしてこんなに大きな悲しみを背負った国として、果たしてどうすれば国と国とが仲良く、殺し合いをすることなく互いに共生していけるかということを考えるために勉強してほしいと私は心から思っています。イザヤ書の2章の4節に、主は国々の争いを裁き多くの民を戒められるとあります。これはいわゆる、最後のですね、審判というか、神様がこの世界を終わらせるときになさることですが、国々の争いを裁き多くの民を戒められると。お前たちいつまでこんなことやってたんだと、なんと愚かな民よなと言ってですね、神様は戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。これは聖書の時代、戦争するときには農具をですね、打ち直して、鋤で使ってたやつをこう打ち直して、剣にして、鎌として草刈ってたやつを打ち直して、打ち直すっていうのはこの鉄道だから、こう形を変えて槍にして使ってたっていうんですね。だから全ての武器を他のことのために使えるように神様はされるということです。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。神様が願ってらっしゃることはこういうことなんです。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。戦いを学ぶ必要はもうないんですね。私たちが与えられたこの世界、神様は人間にこの地球を支配するように委ねてくださいました。戦いの星にするために委ねられたわけではありません。お互いに許し合い、愛し合って、互いに幸せを築くために与えてくださったのに、こんなに悲しい国にしてしまったという責任を私たちは負いながらね、しかし、少なくともこの世界から戦いを終わらせる、そして私たちが互いに許し合い、愛し合っていける、その道をですね、祈りながらまた考えていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美をいたします。今日はとても大切な問題をお話しいたしました。この科学万能の時代、人間はどんなこともできるかのように本当におごり高ぶっていること、また愚かな戦いをやめずにいること、神様はどのような思いで見ておられることでしょうか。神様、どうか私たちが託されているこの国、またこの命、またこの地球、すべての人が 互いを認め合い、また生かし合って生きていく方法はないのだろうか。戦いによらずにお互いが抱えている問題を解決する方法はないのだろうか。いや、決して不可能ではないはずです。まず私たちが深く理解し、また愛し合い、主にあって一つになっていくことができるならば、戦いは終わるはずです。神様、どうぞこの国を守ってください。かつて本当に大きな戦争を起こして多くの人たちを悲しませてきた歴史があります。そして私たちもそのことによって悲しんできた歴史があります。どのような理由であれ、どのような目的であれ、戦いによって残るものは悲しみしかないんだ。どうぞそのことを私たちはもう一度理解して、この国を指導している人たちに、また私たち一人一人がこのことをしっかりと捉えて正しく判断していくことができるように導いてください。また私たちの教会、この国に建てられている全ての教会が聖書に基づいた、あなたが願っておられる本当の平和に向かって声を上げ、また働いていくことができるように助けてください。この礼拝を感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。ぜひこのパンフレットですね、皆さん帰ってお読みいただければと思います。このパンフレットを作ってくださったのは、そのすぐ近くの長塚のですねにある広島キリスト教会の、井上先生という方がですね編集員で、作られたもので、私はその教会に行った時にこれを手に入れて、いただいてまいりました。はい、
アッセンブリーの合格としての考え方はこのパンフレットは違いますか。
このパンフレットが 100% アッセンブリー教団としての考えではありません。はい、はい、あくまでも参考にということで、はい、お読みいただければと思います。